次はご案内。農林業センサスにご協力をお願いします。この調査は、全国の農林業、農山村地域の実態を明らかにする最も基本的な調査です。1月中旬から調査員が農林業関係者の方々を訪問しますので、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。調査票に記入された事項は、統計以外の目的には使用されません。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。国指定特別天然記念物、田島ヶ原桜草自生地で草焼きを実施します。草焼きにより煙や光灰の発生が予想されますが、貴重な文化財の保護のため、必要性をご理解いただきますようお願いします。日時、1月14日水曜、午前9時から午後4時予定。天候により実施できない場合は、翌日以降に延期します。また、途中で中断し、翌日以降に延期する場合もあります。場所、田島ヶ原桜草自生地、桜草公園内、埼玉県さいたま市、桜区田島ほか。問い合わせ、さいたま市文化財保護課、電話 048-829-1723。朝霞都市計画生産緑地地区の変更案の縦覧を行います。種類及び名称。朝霞都市計画第28号生産緑地地区、ほか8地区。変更する土地の区域。朝霞市朝志ヶ丘3丁目、根岸台4丁目5丁目、宮戸2丁目。市ホームページに地図を掲載。縦覧期間。1月14日水曜から27日火曜、午前8時30分から午後5時、土曜日曜を除く。意見提出方法。緑公園課にある意見書に必要事項を記入し、緑公園課まで郵送または直接持参。提出期限。1月27日火曜午後5時まで必着。意見を提出できる方。市内在住の方、または利害関係人、提出された意見に対する個別の回答はしません。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。防災行政無線内容、防災、災害等に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。市ホームページ、携帯電話のページ、及びこの記事の右の QR コードから登録することができますのでご利用ください。http://www.city.asaka.lg.jp://www.city.asaka.lg.jp/mobile。 その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報もご希望により配信しています。配信内容については、一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。この案内記事は、現在の10ページ5段組の下から2段目、QR コードはページ中央のやや左寄りにあります。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 市内の視覚障害の方に広報朝霞音声 CD、デジ形式を郵送しています。朝霞リーディングサークルのご協力により作成した広報朝霞音声 CD を自宅に郵送しています。無料。ご希望の方はご連絡ください。声の広報朝霞として市ホームページから聞くことができます。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 11ページ、児童扶養手当法の一部改正。年金額が児童扶養手当額より低い方は、差額分の児童扶養手当を受給できます。新たに手当を受け取れる場合、お子さんを養育している祖父母等が定額の老齢年金を受給している場合、父子家庭でお子さんが定額の遺族厚生年金のみ受給している場合、母子家庭で離婚後に父が死亡し、お子さんが定額の遺族厚生年金のみ受給している場合など、手当の金額、表、子供の人数、1人、月額、全部支給、41,020円、月額一部支給41,010円から9,680円。二人、子供一人の場合の支給額に5,000円を加算した額。三人以上、子供二人の場合の支給額に子供一人につき3,000円を加算した額。手当月額は受給資格者、扶養義務者等の所得や扶養親族によって決定されます。現在、障害基礎年金のこの加算の支給を受けないで、児童扶養手当を受給している方は、次の手続きが必要になります。1、障害基礎年金のこの加算の受給に関する手続き。次の書類を年金事務所、または保険年金課に提出してください。この加算の認定には、一定の審査期間が必要なため、早めに手続きを行ってください。必要書類。障害給付加算額、下級年金額、加算開始事由該当届。戸籍等、証本、及び住民票、平成26年11月30日以降に発行されたもの。障害基礎年金受給者、及びこの加算の対象となる児童が記載されており、戸籍等証本については、その続柄が確認できるもの。また、住民票については、平成26年11月30日時点での同居が確認できるもの。所得証明書、平成25年分の所得が記載されているもの。この加算の対象となる児童の所得が記載されているもの。この加算の対象となる児童に係る所得証明書は、義務教育終了前の児童は不要。義務教育終了後の児童であって、健康保険等の被扶養者の場合、健康保険被保険者証等のコピー、義務教育終了後の児童であって、高校等在学中の場合は、在学証明書、または学生証のコピーに変えることができます。その他の留意点、障害基礎年金の受給者本人が届け出を行う場合は、身体障害者手帳などの本人確認書類が必要です。障害基礎年金の受給者以外の方が届け出を行う場合は、運転免許証などの本人確認書類及び委任状等が必要です。この加算の対象となる児童が障害の状態にある場合には、医師の診断書などの提出が必要です。詳しくは保険年金課、または年金事務所にお問い合わせください。2、差額分の児童扶養手当の受給に関する手続き。1の手続き後、日本年金機構が発行するこの加算の認定に係る支給額変更通知書が到着してから14日以内に次の必要書類を子ども未来課へご提出ください。また、期限にかかわらず、平27年3月13日金曜までに書類を提出できない場合は、子ども未来課へご連絡ください。必要書類、公的年金給付等受給状況届、支給額変更通知書のコピー、日本年金機構から発行されたもの、児童扶養手当証書、その他の類似点。手続き終了後、 平成26年12月から平成27年3月までの差額分の児童扶養手当は、平成27年4月に支給されます。毎年4月の物価スライド等により、この加算額が改定された場合には、差額分の手当額についても変更となります。この手続きが行われない場合、平成27年4月の児童扶養手当の支給が一時差し止めとなる可能性がありますので、必ず行うようにしてください。提出先、問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834、保険年金課、電話 463-0284、川越年金事務所、電話 049-242-2657。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル。電話 0570-064-000。
12ページ。安積子育てガイドブックを改訂しました。安積子育てガイドブックは、子育てに関連する様々な支援制度や関連施設などを掲載しています。配布場所、子ども未来課、総合窓口課、内間支所、各出張所、各児童館、各子育て支援センター等、問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2930。私立保育園の保育料及び入園費の一部を補助します。保育料補助、対象、平成26年12月31日現在で安積市に住所があり、私立保育園に入園している3歳から5歳児、平成20年4月2日から平成23年4月1日生まれの保護者。私立保育園とは、安積市が独自で助成を行っている3歳以上を対象とした認可外保育施設。補助金の額、年3万1000円。入園費補助。対象、平成26年12月31日現在で安積市に住所があり、新たに私立保育園に入園した3歳から5歳児の保護者。補助金の額、5000円、入園時。手続き方法、市外の保育園に通園している方は、保育課で配布している交付申請書、市ホームページからダウンロードか、に記入し、1月30日金曜までに保育課に提出。市内の保育園に通園している方は手続き不要。問い合わせ、保育課、電話 463-2837。国民健康保険加入者の方へ、タニタと一緒に健康づくり、特定保険指導プログラムの案内を送付します。特定健診、メタボ健診の結果、保険指導が必要とされた方を対象に、運動や食事に関して管理栄養士や保健師といった健康づくりの専門家が、健診結果や日頃の生活習慣からあなたにぴったりな改善案を一緒に考え、健康生活をサポートします。保健指導が必要とされた方には、個別で案内を送付します。費用は無料です。今年度の特定保険指導は、株式会社タニタに委託して実施しています。案内の一部はタニタから直接送付する場合があります。問い合わせ、保険年金課、電話 463-1178。 国民健康保険加入者の方へ、糖尿病重症化予防のお知らせを送付します。市では、糖尿病の治療が必要な方や、治療を中断された方に対して、1月末までに医療機関受診のお知らせを送付します。糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高め、腎症、網膜症、神経障害などの合併症を引き起こすと、日常生活に大きな影響を及ぼします。初期では自覚症状が出にくいため放置されがちですが、重症化を防ぐためには継続的な治療や生活習慣の改善が重要です。お知らせの送付があった場合は、医療機関の受診をお勧めします。問い合わせ、保険年金課、 電話 463-1178。 平成27年1月1日から重度心身障害者医療費支給制度の対象者が変わりました。平成27年1月1日から65歳未満の精神障害者保険福祉手帳一級所持者が新たに対象者になります。ただし精神病床への入院費用は助成の対象外です。また平成27年1月1日以降に障害者手帳の申請をした65歳以上の方は手帳の等級に関わらず重度心身障害者医療費支給制度の対象外になります。新規または等級変更等の申請をされる方は65歳の誕生日を迎える前に手続きをしてください。すでに同制度を受給している方は平成27年1月1日以降も医療費助成が受けられます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ障害福祉課電話 463-1599 ファックス463-1025。13ページ。朝霞市ストリートライブ事業。駅前広場で活動するミュージシャンやパフォーマーを募集します。市では駅周辺の活性化と音楽の街としての側面を PR するため、市内の駅前広場で音楽演奏やパフォーマンス活動の認定制度をスタートします。認定を申請できる方、健全な演奏活動等を行う個人またはグループ、認定申請方法、市ホームページまたは産業振興課にある申請書に必要事項を記入し、本人確認ができるもの、運転免許証、パスポートなどを産業振興課に直接持参してください。審査後認定された方には認定証を交付します。認定期間、認定を受けた日から3年間、活動場所、当面の間、朝霞駅南口駅前広場、本田美奈子モニュメント横のみ。活動日、活動希望日の月の前月20日までに希望日時を産業振興課にお申し込みください。申し込み状況により活動日を決定します。12月26日から1月6日およびイベント等で使用するときは活動できません。活動可能時間帯、午前11時から午後5時、午後6時までに撤収すること。主な活動条件、大音量を発生する発電機、アンプ、バッテリーで動作するものを含む、ドラムを使用しないこと、通行人や店舗利用者の妨げにならないよう通路を確保すること、自主制作 CD やチケット等の販売を行わないこと、市が交付した認定証を観客及び通行人に対して見えるように掲示すること、市が指定した場所以外で演奏活動等を行わないこと、申し込み問い合わせ産業振興課電話 463-1903。 黒目川が変わる川の丸ごと再生プロジェクト展開中、川の国埼玉、朝霞市民活動ニュースレター40。地域の方たちとの出会いと温かい支援に感謝しています。NPO 法人あやの会。今回は障害者が住み慣れた地域社会で地域の人々と関わりを持ちながら働き暮らせる場として地域活動支援センターパレットを運営されている NPO 法人あやの会の代表理事大橋陽子さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、どのような思いからこの活動を始められたのですか？答え、障害を持つ娘が和光南特別支援学校を卒業するにあたって、本人に合った活動ができる通所施設を探していました。10年くらい前までは、施設内での内職仕事がほとんどで、外へ出て地域の人々と関わりを持つ活動をしている施設はありませんでした。私は障害者自身が外へ出ていない現状と地域との関わりがないことは問題であると感じました。そんな思いから地域の人々と関わりを持ちながら活動できる施設として平成15年4月にパレット を開所しました。平成20年2月には NPO 法人あやの会を設立し、パレットを運営するに至っています。質問。施設での一日の流れを教えてください。答え。現在8人の障害者の方が午前9時30分から午後4時30分まで活動しています。朝の会を行い、午前10時くらいから活動が始まります。活動の内容は曜日によって異なりますが、施設を出て活動するグループと、施設の中で作業するグループと2つに分かれて活動することが多いです。昼食は弁当を注文したり、外食したり、ボランティアが作ったりしますが、月に1回はみんなでメニューを決め、昼食作りもしています。午後4時頃から掃除や片付けを行い、1日の活動が終わります。質問。具体的な活動、助産活動の内容を教えてください。答え。施設を出ての主な活動として、地域の方から注文いただいたスワンベーカリーのパンを配達する取り次ぎ販売。ご協力いただいている農家さんから地場野菜を直接仕入れ、和光特別支援学校、和光南特別支援学校、紅葉園等や了承をいただいている方の家の前での販売も行っています。また、各週で月2回から3回、溝沼6丁目から7丁目を中心に、情報誌パド1100部を折り込みチラシの差し込み作業を行い、利用者と職員とボランティアとでポスティングを行っています。施設の中での活動は、革工芸の制作を中心に行っています。模様付けの刻印と色付けの工程を利用者が行い、縫う作業はボランティアの方が行います。利用者一人一人が自分のペースで思いを持って作り、完成した作品は施設やイベント等で販売しています。また、不要になった衣類を使ってウエスを作り、市内の企業に買っていただいています。様々な受産活動で得た利益は、時給で利用者に工賃として支払っています。質問。その他の活動は何かされていますか？答え。革工芸は利用者本人のものも制作しており、月1回講師の先生に来ていただき、縫う作業からすべての工程を本人が行っています。また、制約を受けない趣味的な活動ができたらという思いで、月に2回、サオリ織りの教室へ通い、好きな糸を選んで布を織っています。完成した作品は教室の作品展で展示させてもらっています。また、浜崎の福祉農園を借りて畑仕事を行い、作った作物は昼食の味噌汁の具材などで食べたりしています。質問。市民の方に PR したいことはありますか？答え。毎月第4水曜日の午前10時から午後1時に、朝霞市役所1階ロビーにて展示販売会を行っています。活動の中で作成した革製品、スワンベーカリーのパンや焼き菓子を販売しています。革製品については常時置いてくださっているお店もありますが、施設の中でも販売を行っています。カードケース、携帯、メガネスタンドなど種類は多数あり、製品は手作りのため一点物です。また不定期ではありますが、月2回の水曜日に施設で野菜の販売も行っていますので、ぜひお越しください。質問。最後に、活動を通して感じていることをお聞かせください。答え。自然な形で地域の方々と交流する場が作れたらという思いで、毎年夏に近所の方々をお誘いし、施設前の駐車場で夕涼み会を開催していますが、日頃より障害者の方から出向いていって、接点を持てる場所を設けていくことも大切であると感じており、その中で障害者に対する理解を広げていけたらと願っています。私たちの活動は地域の方たちとの出会いがあって、支援してくださる方がいて成り立ってきました。皆さんにはとても感謝しています。このコーナーでは朝霞市民活動ガイドブックへ掲載している団体を紹介しています。施 設内での作業の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、市民活動支援ステーション、シニア活動センター、電話 463-1417。
14ページ。市への寄付、ありがとうございました。市聖母教会様から2万円。埼玉県南西部消防本部への寄贈ありがとうございました。コカ・コーラ・イーストジャパン株式会社埼玉第二販売部 VM 朝霞所沢支店から海と太陽の恵み200ケース2リットル1200本。写真があります。ケースの箱の前で左からコカ・コーラ・イーストジャパン株式会社安倍ジュニアマネージャー住広支店長、福田消防長、高橋消防本部次長が並んでいる写真です。人の推移、平成26年12月1日現在、総人口13万4011人、前月比プラス16人、男性6万7944人、プラスマイナスゼロ、女性6万6067人、プラス16人。世帯数6万511世帯、マイナス5世帯。アイドリングストップの勧め。急停車時のエンジン停止には、騒音、悪臭、大気汚染、地球温暖化の防止、ガソリンの節約などの効果があります。自動車等を運転する際は、アイドリングストップを心がけましょう。埼玉県生活環境保全条例。自動車等の運転者は、急停車時におけるアイドリングストップを実施すること。収容能力が20台、または面積が500平方メートル以上の自動車駐車場等の設置者や管理者は看板等により、アイドリングストップを利用者に周知すること。問い合わせ。環境推進課、電話 463-1512。 節電にご協力願います。冬は暖房などの使用により電気の使用量が増える季節です。電気の使用量増加は地球温暖化の要因になるだけでなく、電気の安定供給にも影響します。引き続き無理のない形での節電へのご協力をお願いします。節電方法の例。エアコンの20度設定。冷蔵庫は詰め込まず、温度設定を弱くする。使用していない電化製品のプラグを抜く。使っていない部屋の消灯。テレビ画面の輝度、輝く度を下げ、見ないときは消す。温水式便座の保温、温水温度を下げ、不使用時は蓋を閉めるなど。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 3月31日火曜まで、冬のエコライフデー、ライフスタイルを見直すきっかけ作りとして、チェックシートを見ながら1日、省エネ、省資源など環境に配慮した生活をしてみませんか？参加方法等については、埼玉県温暖化対策課ホームページ、エコライフデー埼玉で検索をご覧ください。問い合わせ、埼玉県温暖化対策課、電話 048-830-3033。 ファン・トゥ・シェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファン・トゥ・シェアに賛同しています。ファン・トゥ・シェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。ゴミを持ち帰りましょう。最近、公園、児童遊園地内のゴミ箱に家庭ゴミが捨てられたり、公園内にゴミが散乱していることが増えています。これらは悪臭やカラスを呼び寄せる原因となりますので、公園を利用する際は、ゴミを持ち帰りましょう。問い合わせ、緑公園課、電話 463-0000。
0374。有害ゴミの出し方。蛍光と電球含む水銀体温計及びアルカリ、マンガン、リチウム、リチウムコイン電池 CR-BR 型。透明袋に入れて不燃ゴミ収集日に黄色の分別容器の脇にお出しください。ボタン電池。回収協力店のボタン電池回収館へ入れてください。充電式電池。回収協力店の充電式電池リサイクルボックスへ入れてください。問い合わせ、クリーンセンター、電話 456-1593。シティセールス朝霞ブランドを紹介します。その後、人参、三品、選定理由。朝霞市における人参の栽培は、大正時代の後期に長人参の栽培から始まり、昭和初期には単根人参の膝折り四寸という全国的に有名な品種も開発されました。その後、単根人参の栽培が昭和30年代に普及し、現在では指定産地に指定され、作付け面積は約57ヘクタール、出荷量は1900トン、平成24年で、県内でも有数の出荷量を誇っています。市内には地元で栽培された人参を素材とした菓子や食品、料理が多く存在するほか、朝霞台駅及び北朝霞駅周辺には人参をかたどったモニュメントが存在したり、周囲の建物が人参をモチーフに建てられていたりするなど、地元産の野菜として多くの市民に親しまれており、人参グルメ、による誘客を図ることができるものと考え選定しました。昨年度の人参掘り体験の様子の写真が掲載されています。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。15ページ、国から創業支援事業計画の認定を受けました。市内で創業される方をサポートします。計画に基づく支援内容。企業家育成支援セミナー及び企業家育成相談。図書館北朝霞分館ビジネス支援サービス事業。相談窓口の設置、予定。朝霞市商工会による創業者フォローアップ事業。創業者向け商店街空き店舗情報提供。相談事業、予定。証明書の発行。創業希望者または創業後5年以内の方でセミナー、相談、創業者フォローアップ事業による支援を1ヶ月以上かつ4回以上受けた方に対しては市から証明書を発行します。申請方法、市ホームページまたは産業振興課窓口にある申請書2部に必要事項を記入し提出。証明を受けた方への支援。事業を営んでいない個人の方が、市内に株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税を軽減。資本金の 0.7% が 0.35%。最低税額は通常15万円が7万5千円。創業関連保証、無担保、第三者保証なし。の枠が1000万円が1500万円。創業2ヶ月前、会社設立でない場合は1ヶ月前から実施される創業関連保証が事業開始6ヶ月前から可能。それぞれ条件があります。申し込み問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。2月の就職支援相談の日程変更。2月の第2水曜日が祝日のため、10日火曜に実施します。時間と場所は変更ありません。第4水曜25日は通常通りです。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。朝霞市中小企業融資制度、及び 朝霞市企業家育成資金融資制度をご利用の方へ、利子補給申請書類を発送します。対象、市融資制度の利用者で、平成26年中に利子を支払った方、ただし、代位弁済を受けた方は、利子補給の対象となりません。また、市外へ転出した方は、転出した月までの支払い利子が対象となります。対象利子、平成26年中に支払った約定利子、ただし、返済が遅滞した月の支払い利子は、約定利子、遅延利子ともに対象外となります。補助率、朝霞市中小企業融資制度、貸付利率の 1% 分、年利 1.75% の場合、約 57%。朝霞市企業家育成資金融資制度、支払い利子の 100% 補助。期間、朝霞市中小企業融資制度、運転資金第1回償還日から5年、設備資金第1回償還日から6年、いずれも先取り利子を含む。朝霞市企業家育成資金融資制度、融資完済まで。朝霞市中小企業融資制度の利子補給の補助率及び補助期間改定前の平成26年3月31日以前に融資が実行された方は、改定前の補助率及び補助期間が適用されます。朝霞市企業家育成資金融資制度は、平成26年3月31日をもって制度を休止しました。なお、制度利用者の利子補給については継続します。申請方法、借入先の金融機関で支払い利子額の証明を受けた申請書を、2月27日金曜までに産業振興課へ提出してください。申請書の提出が遅れた場合は、利子補給の対象となりません。金融機関で利子額の証明を受けていない申請書については、受け付けることができませんのでご注意ください。対象となる方で、1月30日金曜までに申請書類が届かない方はご連絡ください。問い合わせ、産業振興課、電話 463-1903。 スマイル FM、 FM76.7MHz、 朝霞市民ラジオの時間を放送中です。放送時間、平日午後4時から4時30分、土曜日曜午前10時から10時30分、午後5時から5時30分。朝霞市行政情報放送時間、月曜から金曜、7時、11時、16時、19時、23時、2時。土曜、8時、14時、21時、2時。日曜、8時、16時、2時。スマイル FM ホームページでも聞くことができます。20歳になったら国民年金。成人した皆さん、国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入しなければならない制度です。公的年金は、皆さんが高齢になった時の所得保障となるほかに、障害を負った時の保障としての、障害基礎年金や、年金加入者が亡くなった時の保障としての、遺族年金等もありますので、20歳になったら加入手続きをして保険料を納めましょう。また、現在職場で厚生年金や共済組合に加入している方は、加入手続きの必要はありません。なお、保険料を納めることが困難な方には、次のような制度があります。学生納付特例制度。所得が一定以下の学生の方を対象に、在学期間中の保険料を後払いにできます。申請免除制度。本人、配偶者及び世帯主の所得が一定以下の方に保険料が免除されます。若年者納付猶予制度。30歳未満で本人及び配偶者の所得が一定以下の方を対象に保険料を後払いにできます。いずれも申請が認められた場合のみ、 詳しくはお問い合わせください。問い合わせ保険年金課、電話 463-0284。
16ページ、納付済額のお知らせを送付します。確定申告等にご利用ください。平成26年1月1日から12月31日までに普通徴収、納付書または口座振替により納付された国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料について納付済額のお知らせを1月下旬に送付します。これらは所得税と市・県民税の社会保険料控除の対象となります。所得税の確定申告や市・県民税の申告にご利用ください。なお、特別徴収、年金からの転引きにより納付いただいた保険税、料についてのお知らせはしません。特別徴収分については、各年金保険者から送付される公的年金等の源泉徴収票に記載されますのでご確認ください。問い合わせ、国民健康保険税に関すること、収納課、電話 463-2040-2023、介護保険料に関すること、長寿はつらつ課、電話 463-1719、後期高齢者医療保険料に関すること、長寿はつらつ課、電話 463-1928、老齢年金受給者の皆さんへ、公的年金等の源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票に記載されている支払い金額は、各種保険料を転引きする前の金額となり、実際の振込額とは異なります。また、2つ以上の公的年金等の支払い者に、扶養親族等申告書を提出されている方や、給与等の所得がある方、源泉徴収で受けられなかった控除、生命保険料や医療費などがある方などは確定申告が必要です。源泉徴収票を紛失された場合には、住所地を管轄する年金事務所で再交付できます。遺族年金、障害年金を受けている方には源泉徴収票は送付されません。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、川越年金事務所、電話 049-242-2657。 1月の納付、市・県民税4期、国民健康保険税7期、介護保険料7期、後期高齢者医療保険料7期。納期限は2月2日月曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、1月11日日曜から18日日曜、24日土曜から27日火曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711、http://www.toda-kyotei.jp/。 夢パレス臨時休館のお知らせ。1月19日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館、電話 466-2525。 平成27年度から軽自動車税の税額が変わります。平成26年度の税制改正に伴い、平成27年度から軽自動車税の税額が変更になります。軽自動車税は毎年4月1日現在、原動機付き自転車や軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車をお持ちの方に課税されます。平成27年度納税通知書は5月1日金曜に発送予定。原動機付き自転車、125cc 超の二輪車及び 小型特殊自動車等、車両区分、原動機付き自転車、50cc 以下、税額、年額、現行税額、1000円、新税額、2000円、50cc 超 90cc 以下、現行税額、1200円、新税額、2000円、90cc 超 125cc 以下、現行税額、1600円、新税額、2400円、ミニカー、現行税額2500円、新税額3700円。小型特殊自動車、農耕作業用、現行税額1600円、新税額2400円。その他、現行税額4700円、新税額5900円。軽自動車二輪、125cc 超 250cc 以下、現行税額2400円。新税額3600円。二輪の小型自動車。現行税額4000円。新税額6000円。三輪及び四輪以上の軽自動車。車両区分。三輪軽自動車。現行税額。現行税額は平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に対し、当該検査から13年を経過するまで適用。3100円。新税額。平成27年度から。新税額は平成27年4月1日以降に最初に新規検査を受ける車両に対し、当該検査から13年を経過するまで適用。3900円。重課税額。平成28年度から。グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度分から重課が導入。動力源または内燃機関の燃料が、電気、天然ガス、メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び非牽引車を除く。4600円。四輪軽自動車、乗用、自家用、現行税額7200円。新税額1万800円、重課税額1万2900円。乗用営業用、現行税額5500円、新税額6900円、重課税額8200円。貨物用、自家用、現行税額4000円、新税額5000円、重課税額6000円。貨物用営業用、現行税額3000円、新税額3800円、重課税額4500円。最初の新規検査年月は、自動車検査証、車検証の上部中央、初度検査年月に記載されています。問い合わせ、課税課、電話 463-2851。
17ページ。一部地域で濁り水が発生する場合があります。老朽化した水道管の取り替え工事に伴い、一部地域で濁り水の発生が予想されます。地域の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。発生が予想される時期、2月上旬から3月下旬、発生が予想される地域、中町2丁目、栄町1から5丁目、根岸台4から8丁目。濁り水が発生した場合、赤い水が出た時は飲用せず、しばらく水を流し、きれいになってから使用してください。白い水が出た時は、細かい空気が混ざり込んだ水なので、人体に影響を及ぼす心配はありません。赤水の主な成分は鉄分であり、人体への吸収率が低く、飲用しても大部分が排出されると言われています。水を流しても濁り水が消えない場合は、水道施設課までご連絡ください。問い合わせ、水道施設課、電話 463-8699。濁り水の発生が予想される地域と工事箇所の地図が掲載されています。ケーブルテレビで、地デジ対応でないテレビを使用されている方へ、テレビが 見られなくなります。現在、ケーブルテレビ、ジェイコムを利用して、地磁気対応でないテレビを使用されている方は、デジアナ変換サービスでご覧になっています。デジアナ変換サービスは、地デジ導入に伴う経過措置として導入された制度で、平成27年3月までに終了となります。また、デジタル放送を受信する準備をされていない方は、早めの準備をお願いします。問い合わせ、総務省地デジコールセンター、電話 0570-07-0101。Twitter、Facebook ページで、朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では、公式の Twitter および Facebook ページで、市の事業、催しやお知らせなど、様々な情報を発信しています。フォロー、または、いいねを押していただき、ご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。Twitter、https://twitter.com/asaka_city Facebook ページ https://www.faceboook.com/asaka_city.koho 問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 朝霞市は男女平等を進めています。数字から見える男女共同参画5。このコーナーでは男女平等を進めるために毎年度テーマを決めて連載しています。今年度のテーマは数字から見える男女共同参画、女性の社会での在り方や安心して働ける環境づくりなどを数値などのデータをもとに男女平等推進事業企画運営協力員が取り上げていきます。労働時間、女性が子育て中であっても働きやすい環境であるための欠かせない視点の一つに労働時間が挙げられます。母親である女性の労働時間のことだけではなく、父親である男性の労働時間も関係があります。男女共同参画白書平成25年版によると、子育て世代の男性の週労働時間60時間以上の就労者の割合の年齢別では、30歳代が 18.2% と最も長時間労働についているというデータが出ています。また、6歳未満の子供を持つ夫の家事関連に費やす時間、1日あたりは、比較した7カ国のうち一番多いのがスウェーデン3時間21分、2番ノルウェー3時間12分、3番ドイツ3時間で、日本は7番で1時間7分でした。また育児時間も日本は7番で39分と、他の先進国と比較して低水準にとどまったままです。女性が仕事をしながら結婚、出産、育児を行うには、夫の家事、育児参加が不可欠です。そのためには、夫の長時間労働の改善が必要になります。日本の長時間労働は、過労死の問題とともに、早急に改善すべき課題の一つです。長時間労働は、どうしたら減らせるでしょうか。忍耐や我慢が美徳とされてきた文化がある日本では、ある程度は法律で制限を設けることも必要ではないかと考えます。また、日本の経済産業を牽引している企業などには、長時間労働の改善、ワークライフバランスの実現について、より一層努めていただく必要があると思います。参考資料、内閣府、男女共同参画白書、平成25年版。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-2697。